渡り鳥。著者、太宰治。翻訳者、ガーネット。表には気楽を装い、心には悩み煩う。ダンテ・アリギエリ。晩秋の夜、音楽会も済み、日比谷公会堂からおびただしい数のカラスが、さまざまの形をして、押し合い、もみ合いしながらぞろぞろ出てきて、やがて、おのおのの家路に向かって、むらむらぱっと飛び立つ。山名先生じゃありませんか。呼びかけた一羽のカラスは、無謀放発のジャンパー姿で、痩せて背の高い青年である。そうですが。呼びかけられたカラスは、中年の太った紳士である。青年に構わず、有楽町の方に向かってどんどん歩きながら、あなたは？僕ですか。青年は頬髪をかき上げて笑い、まあ、一介のデリタンティーとでも。何かご用ですか？ファンなんです。先生の音楽評論のファンなんです。この頃、あまりお書きにならぬようですね。書いていますよ。しまった。と青年は暗闇の中で口をゆがめる。この青年は、東京のある大学に席を有しているのだが、制帽も制服も持っていない。そうしてジャンパーと、それから藍着の背広服を一揃い持っている。肉親からの仕送りがまるでない様子で、ある時は靴磨きをしたこともあり、またある時は宝くじ売りをしたこともあって、この頃は表看板はある出版社の編集の手伝いということにして、またそれも全くのでたらめではないが、裏でちょいちょい闇商売などに参画しているらしいので、懐は割に温かの模様である。音楽はモーツァルトだけですね。お世辞の失敗を取り返そうとして、山名先生のモーツァルト礼賛のある小論文を思い出し、恐る恐る独り言みたいにつぶやいて先生におもねる。そうとばかりも言えないが。しめた。少しご機嫌が治ってきたようだ。かけてもいい。この先生の街灯の襟の影の方が緩んだに違いない。青年は図に乗り、近代音楽の堕落は、僕はベートーベンあたりから始まっていると思うのです。音楽が人間の生活に向き合って対決を迫るとは邪道だと思うんです。音楽の本質はあくまでも生活の伴奏であるべきだと思うんです。僕は今夜久しぶりにモーツァルトを聴き、音楽とはこんなものだとつくづく。僕はここから乗るがね。有楽町駅である。ああ、そうですか。失礼しました。今夜は先生とお話ができて嬉しかったです。ズボンのポケットに両手を突っ込んだまま、青年は軽くお辞儀をして先生と別れ、くるりと回れ右をして銀座の方に向かう。ベートーベンを聞けばベートーベンさ、モーツァルトを聞けばモーツァルトさ、どっちだっていいじゃないか。あの先生、口ひげを生やして嫌がるけど、あの口ひげの趣味は難解だ。うん、だいあの野郎には趣味がないのかもしれん。うん、そうだ。評論家というものには趣味がない。したがって嫌悪もない。僕もそうかもしれん。情けなし。しかし、口ひげを生やすと歯が丈夫になるそうだが、誰かに食らいつくため？まさか。 宮様があったな。洋服に下駄履きで、そうしておひげが見事だった。おかわいそうに。実に御心理を介するに苦しんだな。ひげがその人の生活に対決を迫っている感じとでも言おうか。寝顔がすごいだろう。僕も生やしてみようかしら。すると何かまた分かることがあるかもしれない。マルクスの口ひげはありゃなんだ。一体あれはどういう構造になっているのかな。トウモロコシを鼻の下に差し挟んでいる感じだ。不可解。デカルトの口ひげは牛のよだれのようで、あれがすなわち懐疑思想。おや、あれは誰だったかな。田辺さんだ。間違いなし。40歳。女もしかし40になるといつもお小遣い銭を持っているから頼もしい。どだい彼女は小作りで若く見えるから助かる。田辺さん。後ろから肩を叩く。りえ、緑のベレー帽似合わない。よせばいいのに。イデオロギストは趣味を隼拒すか。でも年を考えなさい、年を。どなたでしたかしら。金眼かい。ため息が出るよ。クレヨン社の名前まで言わせる機会？蓄膿症じゃないかな。失礼、柳川さん。それは仮名で、本名は別にあるんだけれど、教えてやらないよ。そうです。こないだはありがとう。いいえ、こちらこそ。どちらへ？あなたは？用心してやがる。音楽会。ああ、そう。安心したらしい。これだから、時々音楽会なるものに行く必要があるんだ。私、家へ帰りますの。地下鉄で。新聞社にちょっと用事があったもので。何の用事だろう。嘘だ。男と会ってきたんじゃないか。新聞社に用事とは大きく出たね。どうも女の社会主義者は虚栄心が強くて困る。公園ですか。見ろ、顔もあからめない。いいえ、組合の。組合？紋切り型辞典に曰く、それは右往左往して疲れて泣くことである。多忙のシノニム。僕もちょっぴり泣いたことがある。毎日大変ですね。ええ、疲れますわ。こう来なくちゃ嘘だ。でも今は民主革命の絶好のチャンスですからね。ええ、そう、チャンスです。今を外したらもう永遠に。いいえ、でも私たちは絶望しませんわ。またもお世辞の失敗か。難しいものだ。お茶でも飲みましょう。たかってやれ。ええ、でも私今夜は失礼しますわ。ちゃっかりしてやがる。でもこんな女房を持ったら亭主は楽だろう。やりくりが上手に違いない。まだみずみずしさも残っている。40女を見れば40女、30女を見れば30女、16、7を見れば16、7。ベートーベン、モーツァルト、山名先生、マルクス、デカルト、宮様、田辺女子。しかし、もう僕の周囲には誰もいない。 風だけ。何か食おうかな。胃の具合が。どうも音楽界は胃に悪いものかもしれない。ゲップをこらえたのがいけなかった。おい、柳川君。ああ、いい名じゃない。川柳の逆さまだ。柳川鍋。いけない。明日からペンネームを変えよう。ところで、こいつは誰だったっけ？ものすごい武男だな。思い出した。うちの社へ原稿を持ち込んできた文学青年だ。つまらんやつと会ったな。酔って嫌がる。僕にたかる気かもしれない。よそよそしくしてやろう。どなたでしたっけ？失礼ですが。ことによると、たかられるかもしれない。いつかクレヨン社に原稿を持ち込んで、あなたに家風の猿真似だと言われて引き下がった男ですよ。お忘れですか？脅迫するんじゃねえだろうな。僕は猿真似とは言わなかったはずだが。エピゴーネ。いや、イミテーションと言ったかしら。とにかく僕は、あの原稿は一枚も読んでいなかった。大がいけなかったんだよ。何だったっけな。ある踊り子の問わず語り。こっちが狼狽して赤面したね。バカなやつもあったものだ。思い出しました。院銀丁帳に取り扱うに限る。何せ相手はバカなんだからな。殴られちゃつまらない。でも弱そうだ。こいつには勝てると思うが、しかし人は見かけによらぬこともあるから、用心にしくはない。台を買いましたよ。ぎょっとするわい。よくそこに気がついたね。まんざらバカでもないらしい。そうですか。その方がいいかもしれませんですね。興味なし、興味なし。男女合戦と直しました。男女合戦？二の句が告げない。バカ野郎。ものには程度があるぜ。しらみみたいなやつだ。そばへ寄るな。汚れる。これだから文学青年は嫌さ。売れましてね。え？売れたんですよ。あの原稿が。奇跡以上だ。新人の出現か。気味が悪くなってきた。こんなひょっとこの鼻詰まりみたいな顔していても、案外、天才なのかもしれない。立然、脅かしやがる。これだから、僕は文学青年ってものは苦手なんだ。とにかくお世辞を言おう。題が面白いですものね。ええ、時代の好みに合ったというわけなんです。ぶん殴るぜ、こんちきしょう。いい加減にしたまえ。神を恐れよ。絶好だ。